スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、4月21日、はい、もう人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方という新刊が出ました。
ありがとうございます。
本当にあのタイトルが一気に言えない、
はい、一気に言えないね。読者投票で短縮するとですね、はい、
うん、
夏ガッツっていう、
その
決まりました
ラスト、人生最後の日だからラストを略して
ラスガッツっていう、
ラスガッツ、
はい、
というのが今決まっております。はい、はい、それでなんといってもこの興奮をねみんなと分かち合いたくて、
はいはい、
今回は特別な方が来てくださってますが、
ゲストでね、はい、この本を編集してくださった編集者の滝本洋平さんに来てくださっていただいてます。
素晴らしい。
おはようございますよろしくお願いします
なんかちょっとドキドキした空気感が漂うのはなぜですか。
なぜでしょうなぜでしょうね。別にドキドキしてないですよ。大丈夫です。
実際、翡翠さんの本の中でも、紹介の時にね、洋平さんが編集をこう受け継いでくださったおかげで、この本が仕上がったんだっていうね、お互いのこう紹介の仕方に、すごい胸が、こう、なんか、いい本ができたんだなと思って、何回も。はい、読んでました。
いろいろ本当にこの本はドラマがありましたんでね。
そうですね。
実際書き終えたのが、多分一番最初書き終えたの5年ぐらい前なんですよね。
うんうん、
今とだいぶ原型、今とちょっと違いますけど、
うん、
そこから紆余曲折がありながら、ようやくこの形になりましたね。う
ん、ねえ、なんか不思議なご縁で、洋平さんにたどり着いたってことも聞いてないですか。そうなんですよ。もともと本をね、強調されたりもしてる間柄だから、はい、知ってる間柄ですもんね。
そうです、はい。
そうですね。でもね、はい、僕に直接じゃなかったんですよ、最初。
お
そう。でね、今ちょっとさっき見直してたんですけど、
うん、
去年19年の5月20日なんですよ、僕のところに原稿が届いたのが。
いつ、
去年の5月20日です。
はいはいはい。
そう。で、これは、うちの会社の高橋歩の弟の高橋実のところに、
うん、
他の編集者さんから、
うん、
こう届いた原稿で、うん、A ワークさんでいかがですかっていうので、うん、で僕のところにその20日に届いたんですよ、
うん、
そう。でこれがですね5月の23日に、うん、なんか3日後ですよね、
うん、
翡翠さんと会う約束になってたんですよ、
うん、
あ確かに確かに
そう、この本関係なく、
うん、
そう、
絵本作家ののぶみくんと3人でなんか明治神宮の芝生の上で会いましょう
みたいな。あ、懐かしい懐かしい。
なんか用事があったとかじゃなくてね、多分ピクニック的な予定だったんですけど
男3人
そう。だから原稿が届いた3日後に翡翠さんに会うことになってたので、
うん、
そう、ここもね僕はかなり奇跡的なタイミングだったなと今思っていて。
確かに忘れてましたねそれね。そ
う、これが多分ね、うん、翌日会うでも難しいし、
うんうんうん、
ね、会う約束がなくても違ったんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
だから原稿受け取った時に、最初ね正直ああ幕末かって思ったんですよ
今だから言える
そうそう、僕ね社会嫌いなんですよ歴史とかももうすごい嫌いだったんで。
嫌い。
なるほどね。
そう。だから若かりし頃はこう学校の先生になるのもいいなとか思ってたんですけど、こう大学で経済学部に入っちゃったんで、そうするとね、こう社会の先生にしかなれないみたいな。それでこう、その夢を諦めたぐらい、
うん、
浅い夢だったわけなんですけど、
うん、
こうだから結構社会とか歴史とかも好きじゃなかったんで、
あ、
幕末かって思って、ね、しかも結構長いな、これっていうものだったんで、これ、
3
日後に会うっていうのがなかったら、 なかなかこう、よいしょって読めなかったかもしれなかったり。
ああ、なるほどね。
これが3日後に会う、こう絶妙じゃないですか。3日あれば結構読めそうな気がするんです
。なるほどね。
まあ、どうせ会うなら読むかみたいな、ちゃんと読むかっていうのが大きかったですよね。
いや
なるほど。思い出した。で、読んでどうだったんですか、最初は。
これでね、僕驚いたんですよ。
はい。
こりゃなんか僕の知ってる翡翠じゃないぞと。そう。だから翡翠じゃないっていうか、原稿に載ってるその思いが尋常じゃないっていう感じでしたね。
うんうんうん。
すごいパワーを感じて。
うん。
そう。で、歴史なんか興味がない僕が、すごい引き込まれてるっていう、この内容の凄さもあって。
うん
うんうん、かなり心が震えたわけですよ。
よかった。
いいですね。
そうなんです。だからね、
嬉しいな。
その時にね、こう、だからこう、マーケティングにニーズを見極めてこう、読者に合わせて本作ろうみたいなことじゃなくて、とにかくこの溢れてるパワーを、もう純粋に、まっすぐに、どうやって届けられるんだろうみたいなことを、うん、結構その時に決めてたので、
うんうん、
そう、それで3日後に会って、うんもうね、その芝生の上でそういう話しましたもんね。
そうですね。
そういう本
に。いや、でも本当にそういう意味では、その、幕末の上に300ページ近くと長いにもかかわらず、削ってくれって言われなかったのがね、僕は非常に、まあ、助かったというか。
削るというよりは、やっぱりこう、不純なものを混ぜないとか、
うん、
この薄めないこと、もうとにかくこの翡翠さんの溢れ出るこの思いみたいなものをもうピュアにまっすぐやるんだっていうのがもうだからそれがもう今回の編集方針ですね。
なるほどね。ありがたいですね。まあ今回本当にその、僕最初にまあ出たまだ出たばっかりなんでね感想をこれからまあいくつかあれ、
ね、たくさん今届いてますもんね、
届いてるところなんですが、うんうん、最初に送った時点でそのもう本が届いた時点でなぜか涙出てきたっていう方が3人ぐらいいたんですよ。作家の長谷倉美幸さんも手にした時点で涙が出てきたってメールをくれてね、うん、まだ彼女自身も締め切りなんでまだ読んでくださってな、まだ中は読んでないんですが手に取ったら涙が出てきたっていう、
うんうん、
まあなんか伝わってるものがあるんだっていう、うんうん、それは嬉しかったですね。
いや本当にでも私も、もう、号泣でさ、なんかこの本の部分っていうか、たったでも、極端に言うと、11ヶ月出てきたって感じですね。
いや、僕こんなにかかると思わなかったんですよ。いや、だってその時原稿もう一応完成してるんですっていうの、ものだったので。
はい。
そうそうそう。けどね、結構そこからも大幅に変わっていった感覚も。
結構直しましたね。
ありますね。
はい。
でもね、印象的だったのはね、12月に届いた原稿をさっき見てたら、
うん、
翡翠さんからその方向性が見えたんですと、
うんうんうん、
読者に選ばれる著者より、うん、読者を選ぶ著者になりたいって書いてあって、
うん、ああそんなことを、
そうなん
です。誰が言ってたんですか。
誰が言ってたんでしょうかね。書いてありましたよ、原稿入る前の、
そう、素敵だな、忘れてました。
そうなんですよ。いやだからさっきね、僕が思った感じに、こう、マーケティング的なものじゃなくて、まっすぐと思ってたことと、それがすごくリンクした感じがあって、
うんうん、
ですよねっていうのがあったんですよ。
それは忘れてたな。
いや、だからこれね、翡翠さん、こう、5年以上かけて書いた本ですっていう言い方をしてるけどね、そういうレベルではもうないんですよ。
うん、
だから多分、翡翠さんがこう、坂本龍馬に出会った頃から、
うん、確かに
深めてきたものなので、うんそう、だからその、翡翠さんがこう、心の井戸を掘るようにずっとずっと深めてきたもの。
うん、
そう、それを最後に本にするときにさらにこう、掘って掘って、
うん、
こう、心の奥底にある泉みたいなものにタッチしたような、うん、そういう感覚なので、
うん。
うん。だからね、受け取って11ヶ月でとかっていうよりは、もうその、ずっと昔から掘り続けたものが、
うん。
本っていうものになったっていう感じがしますよね。
ね、まあ、一つ言うならば、ずっと龍馬ファンっていうわけでもないんですけどね。
そうだ。
やっぱり間があるんですよね。
うんうんうん、
でも一番濃かったのはやっぱり学生時代の4、3、4年ですね。もう部屋に、 等身大のポスターは貼るわ、お墓参りは行くわ、うん、本は涙なしには読めないわっていう、うんうん、いやなまあでも原点ですね。
うんね、いやだからね、うん、そうやって掘り進めて掘り進めてこの最後にタッチした泉みたいなものは、うんうん、きっと世界中の人の心の奥底にある泉とつながってるんだっていう、あ そういう感覚が、ね、できればと思ってたので、だから本当届いた時点で涙を流してくれる人がいるっていうのは、
うん
うん、なんかそうやって翡翠さんが作ってたものも、まあ、ずっとねシェアしてくれてたのでみんなも触れてたじゃないですか、
うん
うん、それもあるのかなと思いましたけどね。
洋平さんのこう編集とかしていく中でこういうパターンってあまりないんですか？
いやいや僕結構こっちパターンなんですよ。そうだからこれが編集者として正しいのかどうかよくわからないですけど、うん、そうね、ちゃんとマーケティングして読者層をね見極めてそこに向けて作っていくっていう方がこうね売るっていう意味では正しいのかもしれないと思うんですけど、うん、そうでもこの原稿に関してはそこじゃないような気がしたので、
うんうんうん、
まあ、逆にそこに行くとまたここから迷走してね、うんうん、もう5年はかかるみたいなこともあり得るかなみたいなね。
もう翡翠さんの思う通りにどんどんこう乗せていただいて翡翠さんが削って足してまたっていうになってるってことですよね。
そうですね、だから作るときずっとそれを考えてたので、もうだからもう翡翠さんの要望には全部答えようと思って
た。 ありがたいですね本当に。
そうだ、かなり無茶苦茶をずっと言い続けるんだけど、もうそれをね心よく受け入れてやって
こう。ありがたいですね。まあさすが洋平さんはもう高橋あゆみさんに鍛えられてるから。
まあそうですね
無茶ぶり OK。
そうだからもう本当に、ね、原稿が何度も何度もだから完成しましたって20回ぐらい言ってますよね。これでもう思い起こすことはないですとかいう何回言ったからみたいな。そう、その度にこうねえ、だから最後の方なんてもうレイアウトを組んでるんで、でレイアウト組むときはもう相当意識を持ってここで行が変わってページが変わってとかっていうコントロールをした挙句にめっちゃ書き直すから、ね、全部やり直しじゃんみたいな。
いや本当すいませんでした、本当にね。
すいませんでした。
もう本当にコロナあの落ち着いたらご馳走させてほしいですね。
ねえもう、いやだから本当にねこれはだからもうイラストもそうですよね。
ああ、
ああ、もう吉田松陰も何か違うっていうんだな、書き直ずっと書き直して
もそうなんですよ。いやだからここもね、
実はね、
がいつもと違うって感じでしたよね。もうこう自分の中でのイメージがガチガチにあるから。
ですよね、
そことのこうズレを、ね、イラストでもなくしたいけど、うん、言葉でも説明しにくいじゃないですか。
そうイラストね、うん、本当
何がどう違ってどうしたらいいかは言えないから、書いてみるしかない、
ね、並べてみて、うん、はい、結構本当にあのギリギリのまたあの、ね、変更が来ちゃ一生懸命こう書いてる姿を横で見てて、あの吉田松陰さんも今いますが5パターンいますからね。
5パターンどころじゃないかもしれない、下手したら。もうこの試行錯誤はね、すごいですよね。
翡翠さんの、そのやっぱりちょっとしたところのこだわりに応えていくっていう喜びは、うん、やっぱり翡翠さんとの本作りの中の最大のご褒美な気がしますね。
そうですね。
うん、
いや、でもね、しおりちゃんもすごかったと思いますよ。彼女もやっぱり、こう、思いと、こう知識と、ね、乗せてる気持ちが大きいので、ね、そこら辺のイラストレーターがやるのとはもう全く違うものだったと思いますね。
ありがとうございます。もう
じゃなきゃ多分付き合いきれないと思いますよ。もうこれでいいじゃないですかってどっかで言うと思うんですけど。
なんかおかげさまでやっぱりあの本当にやっぱり何度もこの本って涙がぶわーっと溢れるんですよね。もうこれだ、あの人にしたら10ページ目で泣いたって人もいますが、うんうん、もう全く進めないぐらいね、泣きすぎて立ち上がれないって人もいるっていう、そんなことを思うとこのなんか山っていうか泣かされまくるっていうんですかね、これ翡翠さんのこうあの文のやっぱり厚さであり編集の洋平さんがいてのこのタイミングっていうかどんどん来るなと思いましたね。これは二人の中でやっぱ呼吸ですか？
呼吸どうでしょうね、どうなんでしょうね、
ここまでの感情を揺さぶるっていうか、翡翠さんのこれまでの作品の中でこんなに泣かす本ってありそうでなかったんじゃないですか？
まあ、あのそうですね、まあ、物語っていう意味でもないですからね、
うん、うんうんうん貴重ですよ、うん、本当ページめくるあのタイミングでどうっていうなんかねえ編集の方にとってのガチポーズのシーンはまさにいっぱいあったんじゃないかと思いますけど、
そうですね、
うんうん、
いやでもね本当このなんだろうな、翡翠さんが作ってる最中もずっとその溢れ出る思いを出し続けてくれてたじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからこうねファンのみんなもものすごくそれにこう乗っちゃってる感じがあるので、
うんうん、
ね、でだからこう皆さんがこの本を応援するグループも立ち上げてくれて、うん、
はい、
ね、
500人になったって書いてありましたね、
そう、だから最初聞いた時ね、うんうん、あそんなの立ち上げるなんてすごいな、30人ぐらいいるのかなと思って入ったらもう何百人といて、ね、今や500人を超えるっていう、
はい、
ね、
100万部いくぞって言ってますよ、
ね、
ありがたい ね、もう涙涙だ本当に、うん、まあでも本当にこれ普通の編集者さんだったら本当にやっぱりね、あのその自己啓発書いてる作家さんが幕末っていうとねやっぱり売れ線じゃなくなっちゃうから、うん、本当にしかもね300ページもあると本当に編集者さんとしては困ってしまうと思うんだけど、
ね、これでね僕が幕末大好きなんでとかならいいんだけどねそうでもないっていう、
うん、だからすごくなんていうのかな、大好きでもないのにもうここまで突っ張らせてくれたのは、うん、まあ本当に、うん、陽平さんと出会えたからこそだし、その、うん、表紙もねやっぱり陽平さんならではの歴史が、うん、本当に歴史濃さを消しながらも僕らしさを出しながらも歴史とリンクしてるっていう微妙絶妙な表紙にしてくれてね、
うん
うん、そこはすごく方向性をなんか導いていただいたなってもう感謝してます ね、
なんか本のこう仕掛け的な部分もこうカバーを順番に外していくとかいろんな楽しみがあるっていうのもなんかこう作品の重さは本当に届いてきますよね、それで翡翠さん、
はい、
あのほらこの本は、うん、ケルマテックさんによると、はい、あの恋占いをこうしてもらった、はいはいはい、たまたま、うん、あのこれからの時代の、そこにいたメンバーみんながそれで日本が元気になる、うん、あの財運的に豊かになるのもなんかありますかねって見てもらったんですよね、
うん、
でその時にもう、龍の書いてある本を読むといいみたいな言われて、うんうん、それでその時は執筆中だったからすぐ分からなかったんだけど、あ、龍馬だって話になって、大興奮したじゃないですか。
うん、
それで、まあ、絵を描かせていただいたのも、辰島じゃないですか。辰島修理なんですね。うんうん、で、お気づきですか？編集の方のお名前は、
うん、
滝本陽平さん。滝はどんな字ですか？山水に。
うん、あ、山水に龍。
そうなんですよ。
本当だ。
すごくない？
本当だ。今気づいた。
この間ね、竹本さんと話してて、すごいすごいでしょ？
うん。すごいね。
もうちょっと興奮してもらっていいですか？低い。
いや、竹本陽平さんって。その泉水ですからね、最初山水ですから、うん、泉から立ち上がる龍を、
うん、
その日本に届けて海を渡って平安をもたらしていくっていうストーリーがある名前ですね。
それは確かに言われると嬉しいですね。
物語ですね、
うん、
この泉の源泉から龍を立ち上げて、うん、本を作って日本に届けて、
うん、
これを海を渡らせて平安を作っていく、心の平安、世界の平安を作っていく、
うん、
今気づいたけど、
ね、そんな方が編集してくださった。すごいでしょ。
これ陽平さん自分の名前の物語に気づきましたか？これ、
いやいや、今言われて初めて気づきましたね。
ちなみに龍のことは陽平さんにね、気づいてたんですかって聞いたんですよね。そしたら、
いや、気づいてたんですよ。
でも言わな
くて、ケルマさんのことが書いてあるブログとか読みながら、ああ、俺の中にも龍入ってるのになって一人でこっそり思った。
本当だ、龍に囲まれてるな。
そうなんですよ、龍馬であり、辰であり、福本さんの龍であり、
うん、ね、
こんなことが起きてる本なんですよ、これ。
これは嬉しいですね。
うん。
うん、
今感動されてるんですよね、
やっぱテンション。そうそうそう。あの、なんかちょっと、っていう感じで言葉が出ない的な。
ほんとすごい。
今知ったんだよね。
そうそう。
今知ったんだ
よ、ね。リアルな、ね、インパクトをどんな感じかと思ったんですが、静か。じわーんって。
じわーっときました。
素晴らしいでしょ？
うん。
もう、不思議ですね。
すごいな
ぁ。こういう巡り合わせで来てるんですよ。うん、この本のなんか、
もう一つ、うん、そう、うん。ねぇ、すごい、本当に。びっくりした、今。
本当。ねぇ、
うん。
いやぁ、素晴らしいと思う。なんか、うわぁ、で、私たちも気づいてなかったですもん。洋平さんとちょっとやり取りしてた時、
うん、
僕の中にもあるんですよって言われて、ってなって。
確かに言わないところがすごいね。言わないところが。
出たがることじゃないかなと思って黙ってたんですけどね。
誰も気づかない。本当すごいと思います。なんか、たまらなくこういうなんか巡り合わせの意味を嬉しく思うし。うん、
でも一つだけ僕ね、増刷の、そうなんだ。増刷が決まったんですよ。二日前に。発売二日後に。
すごい素晴らしい。
昨日ね、昨日連絡いただいて、増刷、発売二日後に増刷決まりました。ヨヘイさんからね。僕今毎日お散歩に行って草餅食べてるんですけど、青空見ながら草餅食べてる時に電話がかかってきて。
おじいちゃんみたいな。
増刷決まる。青空見て、草餅食べてる時に。
うん。
はい。
いや、ね、電話ってめったにしないんですけどね。
うん。
そう。昨日ですね、昨日電話して。
昨日増刷が決まって、本当に。
この収録してる日の昨日ね。
そうです、そうです。
そうそうそうそう。
うわー、すごい。でも本当にアマゾンでも全体ので、20位台ぐらいまで行ってたり、ものすごい勢いで。ね、で、なんといってもこのご時世で、ね、本屋さんが空いてないところ多い中で、うん、みんないろんなところに電話して聞いて、あるところに行って帰ってきてるみたいな。これも、この本の持っているなんかすごい物語が始まってる気がしますね。
いや、ほんとね。まあ、こういう時期で書店さんがだいぶ空いてないから、今ね。他の出版社さんの情報を聞いてると、やっぱり刊行延期しましたって、すごいみんな言うんですよ。本屋さんが空いてないんで、今の、ね、タイミングで出してもあれなんで、延期しましたって言うんですけど、洋平さん、延期しますなんて話、一回もなかったです。
いや、相談はあったんですよ。営業の方から、どうしますかっていう、
ね、
延期しますかっていう話はあったんだけど、これもさっきのこのね、こうパワーのうねりみたいなものを止めてる場合じゃないなと思って。
ああ、さすがですね。
そう。で、ただ止めたらまた、翡翠小太郎書き直すでしょその間に。
間を渡すと。
そうそう。まあ、それは冗談だけど、でももう本当そう思いましたね。こう、ね、だからって延期してっても、なんかいいことないような気がしたので。
なるほどね。ま、いや、僕も実は、同じ考えで、
うん、
本当にその、もう大変な今に、今だから少なくてもいいから、今読んでほしいっていう一冊だったんですよね。うんうんうん、この時代に読んでほしいっていう。うんうん、だから本当に、そのコロナでね、この、うん、このタイミングだからこそ読んでほしいっていう一冊だったから、延期されなくてすごく良かったですね、うん、僕としては。
うん、まあ、それでね、ちゃんと重版がかかったんで、良かったなと思いますよ、うん、本当に、
うん。すごいですね、この環境の中で。うん、素晴らしい。でも本当なんか、2月ぐらいからね、世の中にこう新型コロナウイルスっていうのが出始めて、このなんか4月に発売になってるって意味っていうのは、未来が見えない中で、ポーンと石を置いてあった感じですね。
そこですね。
みんなに役に立つ。
なんかそういうのもね、いろいろ導かれてたのかもしれないですね。
いや、なんか、ね、発売日はね、なんか、たまらなくお祭り気分というか、そのドキドキ感と、不思議な感覚で待ちましたね。
そうですね。 でもこれがまたね、このみんながこのワクワクして待ってるのにアマゾンからは届かないと、こうみんながこうまだ届かない、まだ届かないって言ってこう我慢できずに買いに行っちゃいましたみたいな人もね結構いますもんね。
ありがたいですね、逆にアマゾンさんも、
なんかじらし方が半端じゃないっていうか、あの恋愛的にもすごい、
そうですね、じらしてくれてるおかげで届く前にもう一冊買ってもらえてるわけですからね。
不思議な本ですね、そう思うと。いやなんかあのね、こうやったーって感じの回になるかと思ったら結構静かに語る回になっちゃ
う。いやいやね、
まあ、思いはやっぱりね、あの思いは本に込めてますからね。
さすが。あの一応あの陽平さんに確認したいんですけど、はい、水さんがあの革命前夜っていう状態で、うん、本の発売の前の日に We Have a Dream でアップした時に、うん、最後の方にこうちょっと野望を語ってらしたじゃないですか。これは大河ドラマになってほしいと、
うん、
でその時になんか、出てもいいよと聞きましたか。
聞きました聞きました、もちろん。
なんかしかもあの出るのは龍馬の役で。
そうらしいですね。
龍馬役なら
龍馬役なら
龍馬役なら検討します。
セリフももう言えるって、自慢されてたのを聞きましたか。
聞きました聞きました。
どう思いましたか。
どう思いましたか。かいやすごい上からなんだなと思いましたけどね。ね、現実は多分ね、ジョン万次郎と一緒に漂流する人の一人みたいな。
せいぜいそこ
セリフのないうわーぐらいしかないやつで。
本人のイメージは龍馬。
龍馬で。
ね、ね、うん。本当に、狭い鳥小屋でって語りたいです。本当に。ねえ、洋平さんにも聞いていただいて、こう、ジョン万次郎と一緒に行った人、セリフなしって言われてますけど、石井さん。いいとこ出すんですよ。
まあ、妥当なところでしょうね。
でも本当にそれこそ大河ぐらいに、ね、なる物語になって本当に届くといいですね。
いいですね、本当に。
ね、石井さんが出るか出ないかは別として。
そうだね。
そうだね。面白い。いや、それで、そうそう、あの名言いつも聞いてますか。
今日は名言、この番組は名言をお届けする番組なんでね。せっかくなので陽平さんに、陽平さんのなんか人生に、うん、
聞きたい、
はい、響いた好きな名言は、はい、教えていただきたいですね。
はい、陽平さん、名言は何でしょう。
名言、これ名言いきなり言うもんでしたっけ。
いきなり言うもんです。
言うもんですか。
言うもん
名言はですね、
はい、
一歩は必ず力になるという言葉を、これはね、僕が学生の時に、
うん、
今はあの天竺マンと名乗ってる、
うん、
則安弘光さんからもらったんですよ。
うんうん、
そう、こうどうやって生きていこうかなみたいな、学生の時僕結構お先真っ暗だったので、そう、その時にちょうど三軒茶屋の伝えで彼が書き下ろしのイベントをやるというので、
うんうん
うん、そう、そこに行って、そしたら書いてくれたんですよ、一歩は必ず力になるっていう言葉を。そうで、その頃からやっぱずっと僕の真ん中にある言葉ですね、それが。だから結構あらゆる天気を振り返っても、ね、その言葉があったからだなっていうふうに思いますし、
うん、
で今回の本でもものすごくその言葉がリンクしましたね。そう、この出てくる登場人物もあらゆる人たちがみんなこの一歩っていうところにあるなと思っていて、
うん
うんうん、ね、特に、まあ、あの伊藤俊介あたりとか、
あ、
ね、読んでいただくとわかると思いますけど、
はい、
うん、
はい、うん、
そう、だから本当この一歩は必ず力になるっていうのがまたこう自分の中で大きくなったなと思いましたね。
なんでしょう、このすっきりまとまった感じの会話。陽平さん すごいですね、やっぱとかこうスッと自然にこうまとめて喋れる人なんですか。
いやいや、これをね、もう収録の直前にね振られるわけですからね。
でもまあ今のメッセージはね、一緒に本書かせてもらった、なぜジョブズは黒いタートルネックス着なかったの、うん、着なかったのかっていうね、はい、まあ、僕と陽平さんで2人で書かせてもらった共著の本があるんですけど、うんうん、そこのやっぱり核となるメッセージですよね、うん、陽平さんのね、
うん、
ぜひどっちも読んでほしいですね、
う
ん、
そうですね、ぜひぜひ、
ぜひ本当に、うん、これからね、あの時の共著が、2016年、
はい、2016年
15日に出てますからね、
うん、
3年半後ぐらいにこういうね、また2人で作られた、
ね、
はい、本が出る感じになってったっていうのも面白いですね、なんかね、うん、いや本当にあの今回あの特別にね発売になりましたねって話の上で、あの皆さんの感想とかは足さなくていいんですか、いっぱい届いて
る、あ、もうちょっとねラジオも長くなりましたんで、あの感想
そうですね、はい、
あ、とにかくでも感想を送っていただけたら、はい、今あのキャンペーン中で、あのステッカーのプレゼントも、
ね、はい、
はい、
ね、いや、あのステッカーもいいと思いますよ、
うん、
か
っこいい、
ね、わざわざステッカーのためにもう色までつけていただいて
5人が並んでいるという、うん、はい、あのおかげさまで、あの田島しおりもあの泣きながらあのいっぱいシーンを描きましたよ、
うん、
あの泣いてるシーンは泣きながら、
そうですね、で、
はい、言ってくださる要望
に、もうこのカット5回目って言ってね泣いてるわけですよ
ジョン万十郎のっかーとか言っても泣いてたり、いろんなそっちそっちいや本当に、でもステッカーをねプレゼント中なので、それはまた
こう、
はい、本人に申し込んでいただくということで、はい、石井さん改めてなんか陽平さんに対してのなんかメッセージがあったら、
あ、本当にね陽平さんのおかげで純度の高い本がね、うん、世に出していただいて本当に、はい、してますんで、今度ご馳走させてください
ぜひぜひありがとうございます、
楽しみですねありがとうございました
、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、水産の新刊を作っていただきました、新刊はですね、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方、4月21日発売になりまして、編集の滝本陽平さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も